生活保障の30のヒント。その1、信号待ちの上手な活用法とは、交差点では信号待ちをすることがあります。信号待ちがあると青になるまで待たなければなりません。ちょうど何か変わったタイミングだと次は青までになりなさいます。タイミングによってはすぐ待たされることもあるでしょう。信号待ちを嬉しくないと思う人も多いはずです。せっかちな人ならたった1分の待ち時間も大きなストレスを感じるでしょう。信号待ちイコール無駄な時間と考える人も多いのではないでしょうか。しかし、こんな信号待ちを上手に活用しましょう。生き物として活用するのです。信号待ちの時間に大きく深呼吸をします。空を眺めてリラックスするのもいいでしょう。腕や首をぐるぐる回して軽くストレッチをしてみるのもよし。たった1分であっても生き物として活用できます。横断歩道の前に優勝を見て人間観察をすることもできますね。信号待ちは短い時間ですが、短い間にできることはあるのです。私たちが生きる現代社会はストレスに満ちています。信号待ちを生きる人として活用すれば、心身のリフレッシュができ、うまくストレスを解消できるのです。交差点を渡ろうとするためで頂点になったら、それはそれで答えに向かいます。生きるの絶好のチャンス、と思えばいいのです。信号待ちになってもリラックスすることはありません。信号待ちを有意なものとして活用しましょう。信号待ちは生きる人として活用する。生活行動の30のヒント。その2、有意な間から補修して使いする。これをサステナブルな行動という。服やズボンに穴が開いた時、あなたはどうしますか？多くの人が新しいものに変えると答えるでしょう。有意は消耗品です。穴が開いたということは、経年劣化が進んで、有意としての需要を迎えたサインと思います。もちろんそのまま引き続けるのもいいのですが、痛みが少し不格好に感じるかもしれません。需要を迎えたということで、新しいものに変えるのも一番ですね。しかし、もし可能であれば補修としてはいかがでしょうか？最高な得意な人ならお手のものでしょう。そうでなくても、チャレンジしてみる価値はあります。穴が開いても、糸に合わせるだけで十分。同じ色に糸を使えば補修だとも見らず、自然になります。大きな穴でも丁寧に補修すればまだまだ使えるのです。布やバッテンで補修するのもグッドアイデアです。どちらも100円ショップで安く購入できます。可愛い布やバッテンで補修すれば、おしゃれに補修でき、良いアクセントになりますね。新品を買うように補修する方がずっと経済的です。貧乏くさいと思う人もいるかもしれません。いえ、誤解です。補修して使い続けることはサステナブルな行動です。お金の節約にもなり、地球環境にも優しい。まさに今の時代に求められているライフスタイルと言えるでしょう。貧乏くさいではなくサステナブルな行動と前向きに捉えてみてください。福祉なら長く使うことで意味は毎日も叶います。たとえ消耗品でも知恵と手間をかければ長く使えます。穴が開いたりは補修次第でまだまだ便利なのです。有意な穴が開いたら上手に補修してまだまだ使い続ける。生活向上の30のヒント。その3、嫌がした時は感情のコントロールを抑えるしたいと思って抑えるのが良い。嫌がしそうになったらこう考えてください。感情のコントロールを抑えるしたいと。筋肉を抑えるには負荷をかけることが必要であるように感情のコントロール力の負荷によって鍛えます。嫌がした時はその負荷を得られる絶好のチャンスです。嫌がしている時、脳には適度な負荷がかかります。このと働くのが理性や感情のコントロールになる前頭葉です。前頭葉は抑制力や判断力の源であり、使えば使うことを鍛えていきます。トレーニングですら少しきついと感じるくらいでちょうどいいのです。嫌がした時、痛、感情を爆発させるのではなく、ぐっと我慢してください。痛みや快感を覚えても、これはトレーニングだと思えば意味があるものとして受け止められます。大きく深呼吸をするのも効果的です。場所を移動してみたり、ゆっくり数を数えたり、空を眺めたり、飲み物を飲んだり、などなど。できるだけ気にしないよう、自分に合った行動で工夫してみてください。嫌がらせられることは、突然やってることも多いですが、そんなことこそ、正念場です。感情のコントロールを鍛えるしかないため、こんなことで嫌がらせないぞ。ここで感情を爆発させたら、何だ。何としても気持ちを落ち着けよう。なるべく穏やかでいよう。感を出さないように気をつけよう。そんな風に考えながら、とにかく嫌がを抑えるつもりです。これを繰り返していくことで、だんだん感情のコントロールが鍛えられていきます。成長は大変なことの後にやってくるのです。嫌がした時は、感情のコントロールを鍛えるしかないと思って、ぐっと我慢する。生活向上の30のヒント。その4、買い物をするときは、維持、メンテナンス費も用意できること。買い物の際、購入前に流しながら、維持とメンテナンス費です。購入費用に注意がないと、維持、メンテナンス費を用意していることが少なくありません。商品によっては、購入後に定期的な時間やメンテナンスが必要で、大幅に出費を強いられることがあります。例えば、自動車の購入です。自動車は購入費用だけでなく、購入後に維持費がかかります。自動車でガソリン代、車検代、駐車代、自前接触電料、なんとか予算内で用品に余裕を変えたと思っていたら、後から大きな維持費に比較することがあります。高級車になると、維持費はさらに高くなる傾向があります。機械式の高級時計も要注意です。どんな機械式の高級時計であっても、3年から5年に1回はオーダーコールが必要です。オーダーコールは物によって数万円から数十万円かかります。この維持費が使い続けるかぎりずっと続くのは大きな経済的な負担となるといえるでしょう。機械式の高級時計を2つに所有しているなら、メンテナンス費も2、3倍と増えられます。1個建ての購入もそうです。1個建ては維持費、メンテナンス費もかかります。定番の最高点、自主保険のほか固定資産税もかかるようになります。新たな固定資産税は不要で不具合になっても大家に連絡すれば修繕対応してくれますが、1個建ての倍増はありません。全て自分で対応する必要があります。どんな家でも維持費は必要である程度、不具合はメンテナンス費がかかることは避けられません。特殊な作りが多いと、それだけメンテナンス費もかかる傾向があります。車にしても、腕時計にしても、ただ欲しい車、欲しい時計を買うのではありません。維持費、メンテナンス費を考慮した上で購入するのが賢明です。維持費、メンテナンス費が下がらないにしても、できるだけ安く済ませられるものが良い。例えば、年金の料金やメンテナンス費の定めであれば、比較的安く済ませられます。家を管理しても、維持費やメンテナンスのことを考えた作業を必要がないでしょう。維持費、メンテナンスを考えたら賃貸で十分となるケースもあるはずです。節約重視できたいなら、維持費、メンテナンスが大きくかかるのはそもそも選択肢から外しておくこともありです。買い物は買って終わりではありません。購入時の出費だけでなく、購入後の出費、維持費、メンテナンス費も考慮に入れておきましょう。買い物の際は購入時の出費だけでなく、購入後の出費、維持費、メンテナンス費についても考慮に入れておく。生活保障の30のヒント。その後、挨拶をすることの人間関係は良くない。人間関係を良くする一番の基本は挨拶です。人間関係は挨拶に始まり、挨拶に終わります。世界を見ると、心の様々な穴やルールがありますが、挨拶がなければありません。全ての国に挨拶が存在していて、人類に共通しています。それだけ大事なことだということです。もし挨拶をしなかったらどうなるでしょうか。人とあっても挨拶をしません。相手から挨拶をされても返しません。目を合わせず通です。こうした態度を取っていれば印象が良くないので、周りからあの人は感じが悪いとなるのは間違いありません。どんどん人間関係が悪くなり、いずれ孤立面に陥るのです。逆に言うと、挨拶さえきちんとすれば人間関係は良くなります。人と会った時はきちんと挨拶をします。挨拶のタイミングもできるだけこちらから先に声をかけます。相手から挨拶をされた時はきちんと返します。おはようございます。こんにちは。こんばんは。こんなことまで元気で明るい声をかけます。これだけでいいのです。時々挨拶をするのは少し奥に思うこともあるかもしれません。そんなことでもとりあえず聞こえかけておこうが好印象です。挨拶はその人の存在を認めることもないので、手を踏み越したことはないのです。挨拶は一瞬で終わることです。難しいことでも大変なことでも何でもありません。挨拶はどうやってやっても手のものではないのですから、どんどん挨拶の時きちんと相手を見て相手を見せればなおよし。挨拶は心の扉を開きます。一言声をかけるだけで相手の内容を聞くことができるのです。世の中には人間関係の上手な人がいます。いつも人に囲まれていて、いろんな人から助けてもらっています。そういう人は必ず積極的な挨拶を行っているのが特徴です。一つ言うことは挨拶を知らせることの人間関係は良くなるということです。挨拶は人間関係の上手ということがないように、挨拶は人間関係の損ですが、最も効果的な領域でもあります。さあ、今日も挨拶から始めましょう。積極的な挨拶を行っている。生活行動の30のヒント。その6、割れた食器も相手次第で触れるようになる。割れた食器は捨てるしかない。そう思っていながら考え直した方がいいでしょう。うっかり食器を落とし割ってしまうことがあるのですね。割れた食器はそのまま使うわけにもいきません。燃えないものとして捨てるしかないように思われます。しかし、ここで知恵を働かせましょう。踏み出さないことではいいのです。割れた食器なんて誰が買うのかと思うかもしれません。もちろんそのままでは触れません。割れた食器なんて誰も買いません。普通に踏み出さないとなしても誰からも無視せず全く反応がないでしょう。ここでアイデアの出番です。商品名を説明文に知恵を加えるのです。割れた食器は加熱練習用の食器と変更しましょう。説明文には加熱の練習にいかがでしょうかというただ、バイタ食器など商品価値も需要もありませんが、加熱練習用の食器とすれば商品価値がまで一定の需要があります。需要がないというのは思い込みです。知恵を働かせ、下の方を変えるのです。ちょうど加熱用の食器を差している人ならば購入してくれるに違いありません。バイタ食器も相手次第で売れてしまうのです。バイタ食器はそのまま捨てるのではなく、加熱用の食器として売ってしまう。生活向上の30のヒント。その7、不は何だかわからないでおそびという体験をしよう。成長するためには不は何だかわからないでおそびという体験が必要です。わからなくてもいいのです。わかるものを体験することも大切ですが、わからないことを体験することはもっと大切です。私たちはそういうものであると、その迫力に圧倒され言葉を失います。不は何だかわからないでおそびというのは自分の理解を超えているからです。自分の理解を超えたことはわからないという答えになります。頭の中にクエスチョンマーク、断熱していますが、同時にエクスクラメーションマーク、もう点滅しています。不思議な感覚に陥って、うまく形容することが見つかりません。しかし、そういうことが分かるのです。本物や一流作品を鑑賞したとき、よくあります。有名な絵画や彫刻を鑑賞したとき、一流のクラシックコンサートを鑑賞したとき、生の絵や歌舞伎を鑑賞したとき、旅行に行って歴史的な建築物や古代遺跡を学びにしたときも、何だかわからないでおそびと思います。 大阪にある岡本太郎の代表作、太陽の塔を直接すれば誰でもは何だかわからないけどすごいと思います。あれは岡本太郎の魂であり、エネルギーの塊からです。理解ができず、口ではなく説明できないもののすごいことだけはわかります。あれを目の前にすると誰でもは、お、という声なのでしばらく呆然と立ち尽くします。そういう凄さに太陽の塔があるのです。太陽の塔を見ると芸術は爆発だ、と叫びたくなるらしいです。今わからなくてもそうした圧倒される体験が必要です。まだまだ世の中にはそういうものがあるとしなくても成長です。自分の理解を超えているものに触れるのは驚きでもあり、喜びでもあり、感動でもあります。わかることを感傷するのも大切ですが、わかるものだけでは面白くありません。そこで満足しないことです。わからなくてもいいので、どしどしすごいものを見る機会を作ってください。うわ、なんだかわからないけどすごいという体験は自分には必要なことなのです。うわ、なんだかわからないけどすごいという体験の進化。生活向上の30のヒント。その8、元気がないときこそ勉強しよう。元気がないときこそ勉強しましょう。この開いて達人に触れるのです。学ぶことで少しずつ気持ちが前向きになります。新しい知識に触れ、わからないことがわかるようになるという体験は心に活力を与えてくれます。知識が増えれば見識が広がります。学びがあった、理解できた、世界が広がったという体験が得られるので自然と元気が湧いてくるのです。復習であっても構いません。復習も大事な勉強の一つです。多分学んだことを思い出し、記憶を強化できたと感じられるだけでも自分の成長を実感できます。人は成長を感じることで勉強を取り戻せる生き物です。勉強すると元気になるという人がいます。そう感じるのは、大変な勉強、やらされる勉強をしているからでしょう。勉強を義務と捉えると誰でも気が重くなります。学校で勉強がない子供が多いのは、勉強イコール強制になっているからです。勉強をすることは気楽に考えてください。もっと肌の力を見て好きなことや興味のあることを学んでみてください。嫌いな勉強ではなく好きな勉強をしましょう。やらされる勉強ではなく進んでやる勉強をしましょう。それだけで毎日で楽しい時間を過ごせます。今知りたいこと、もっと深めたいことを原動力にして、ぐいぐい学べばいいのです。知識は勉強のもと。勉強は心の栄養なのです。元気がないことこそ勉強をする。生活向上の30のヒント。その9、地の小さな子の読むときのシンプルな工夫。地の小さな子は読みにくいものです。目を凝らす必要があって、使いやすくなりますね。小さな字を注視するのは目にストレスがかかって、男性疲労にもつながります。視力の悪い人ならなおさら読みづらく感じるでしょう。どれだけ興味のある内容でも字が小さいと抵抗感が出てきます。字が小さいというだけで読みづらくなることもあるのではないでしょうか。そんなとき、手紙を大きくすることが必要になります。口頭1、拡大鏡を使う。一つ目のことは拡大鏡を使うことです。読書に特化した拡大鏡が販売されています。ネットショップで探せば、虫眼鏡、サンドバッグ、クリーンカレータイプなど様々な種類が見つかるでしょう。ライト付きの拡大鏡もあり、大変便利です。これだけの工夫で読書の解決者が大きく向上します。目を凝らして読むのも悪くありませんが、素直に読みの力を借りる方が賢明です。拡大鏡は年配者が使うものというイメージを持っている人もいるかもしれませんが、誤解です。拡大鏡は年齢を問わず誰でも使える便利なアイテムです。固定観念に加えていると読書のチャンスを逃してしまいます。年齢に関係なく気軽に拡大鏡を活用していきましょう。拡大鏡は手頃な価格で購入できます。購入は費用がかかりますが、一度買えば長く使えるのでコストパフォーマンスは高いと言えるでしょう。興味のある方はぜひ一度試してみてください。行動に、スマホで撮影して拡大鏡を実施。拡大鏡を持っていない場合でももう一つ良い方法があります。それはスマホで拡大鏡を次に写真なりで読みたい部分の拡大鏡を使用するのです。個別のような小さな文字もデジタルならはっきり大きく表示できます。いちいち撮影する手間はありますが、費用は一切かかりません。スマホに使い慣れている人なら拡大鏡より手軽で読みやすいと感じるかもしれません。実を言うと、これは私がよく使っている方法です。字が小さくて読みにくいなと思ったらその部分を撮影し、スマホで拡大鏡として読んでいます。スマホの画面は高い画面、高い場所や照明が不十分な環境でも読書がしやすくなるのもメリットです。多少、手間はかかるのですが、使い慣れているスマホなら操作は簡単です。タブレット端末を持っている人ならもっと大きな画面で表示できより快適に読書を楽しめるでしょう。字が小さいからといって読むのは諦めることはありません。道具やアイデアを活用すれば快適な読書が手に入るようです。字を小さくても拡大鏡を使って読書する。スマホで撮影して拡大鏡にして読む。生活向上の30のヒント。その10、選択肢が少ないのは幸いなこと。この3つの中から選んでください。この2つの中から選んでください。選択肢が少なくてこれだけしかないよと思うことがあるかもしれません。しかし、がっかりすることはありません。選択肢が少ないのは必ずしも悪いことはありません。それはそれで好都合であり、期待もできます。選択肢が少ないとかえって選びやすくなるからです。選択肢が少ないとチェックが良いです。人通りのチェックが少なくて選びやすく、それだけストレスも小さくなります。また、選択肢が少ないということはそれだけ一つ一つリソースの集中ができていると考えられます。つまり、高いクオリティを期待できるのです。逆に選択肢がたくさんあると選びにくいのです。選択肢が40枚と人通りチェックするだけでも大変です。その上、近くに能力がかかって選ぶの時間の中にストレスを感じます。結果として何もやらない、何もやらないとなるケースが少なくなりません。これを心理学で決定的な法則と呼びます。選択肢が多くなることをかえって決定することが難しくなるというものです。一番という副菓子のラーメン屋さんがあります。一番のメニューは豚骨ラーメン中のみです。他のラーメンも内容がありません。タイマーやトッピングがありますが、その他余計なものはありません。その代わりその豚骨ラーメンに全力を注いでいて、専門店としての強みを発揮しています。麺やスープが凝っていて、すごい美味しいのです。オーダーを失って、味の濃さ、こってりと麺の硬さなどを選べるようになっています。選択肢が少ないということは、それだけ自信を持って美味しいラーメンを提供できているということです。選択肢が少ないのは、それだけ力を入れていて、クオリティが高いということです。かなり選択肢があることを集中を実現できます。選択肢が一つしかなければ、一点5価値であることを期待できます。選択肢が少ないのは幸いなことなのです。選択肢が少ないことに感謝する。生活向上の30のヒント。その11、分厚い本を信頼することとは。書店に行くと分厚い本を見かけます。300ページの本、400ページの本、500ページの本。特に改善や専門書といった類の本は、定数が多い傾向があります。中には、1000ページを超える本数があるからです。定数が多いと重量があって、持ち運びにくい。あまりに分厚いと重かったり、定数に圧倒されたりして、読むのに抵抗を感じるものです。読む気が大きく、読む前から接することもあったりします。そんな分厚い本に悩んでいる方へ同行です。分厚い本を信頼することがあります。2つ分解すればいいのです。この重要な点で、定価内容で、高く2つになります。なんだ、そんなことかと思うかもしれませんが、内容実践している人は少ないのではないでしょうか。真面目な人は、この分解数という発想がなかなか分この分解していない理由はありません。400ページの本も半分にすれば200ページです。この真ん中でデータ内容を入れればきれいに分解できます。読みやすさを追求したいなら、小学生を目安にして分解すればいいでしょう。200ページでもまだ多いというならさらに半分に分解すればいい。200ページを半分に分解すれば100ページになりますね。どんどん半分に分解していけば50ページ、20ページになります。定率が少なくなるにつれて薄くなります。軽くなって持ち運びやすくなり読みやすくなるです。この粗末に扱ってはいけない。この分解数なんてどんどんという声が聞こえてきそうですが、本当にそうでしょうか。買った本はどんな使い方をしようというです。本は読まれてこそ意味があります。読むために買った本なら読みやすくするための工夫もあっていいのではないでしょうか。読むためであれば、文字の綺麗な内容より半分に分解してもいいので、再倒すことが大切です。この中を押しながら、この半分に分解するのもありというはずです。重さや分厚さに悩んで、これでは読めない、持ち運べないと悩んでいるくらいならさっさと分解して薄くすればいいのです。この傷つけない容器を使いながら、読むよりとことん再倒して内容をしっかり吸収してしまうくらいでいいのです。その方が本も喜びます。この一冊って一冊をそのまま綺麗に保管して、もう一冊を読みやすく分解するという方法でもありません。世界に一冊しかないこんなあるですが、ほとんどの本は散財できるので、後から何度も優秀なのです。分厚く読み込んで悩んでいるなら、ペーパーナイフで半分に分解する。生活向上の30のヒント。その12、人生で最も大切な食べ物の写真を撮らせていませんか。旅行や観光地に行くと写真をたくさん撮ります。誕生日や記念日など特別なイベントの時も写真を撮りますね。妻のためは驚くことが大切な瞬間だ、貴重な景色だと思ったらさっとカメラのシャッターを切る。写真は大切な思い出になります。以上、撮っておけば一生残るのが良いことです。後から何度も見返せます。データとして残せば刺さりません。あなたのスマホにはたくさんの思い出の写真が詰まっているはずです。さて、そんな写真の数々ですが、見落としがちな撮影対象があります。時間なのです。時間の前提写真を撮ったことはあるでしょうか。そういえば、きちんと撮ったことがない。そんな人が多いのではないでしょうか。意外にも私たちは自宅の写真を撮ることはありません。あったとしても、あなたの写真に行くんだというものが多い。玄関前や部屋の中だったりなど、きちんと時間の前提を写していないものです。自宅はとても短い日常的です。特別なものなく、定型文も何でもないというのです。毎日見ているし、そこに住んでいるし、あって当たり前の存在になっています。そのため、自宅の写真を撮るという発想がなかなか浮かびません。だから、見落としなしなのです。自宅は人生で最も大切な建物にもかかわらず、私たちは意外と取り忘れています。旅行先ではたくさん写真を撮るのに、自宅の写真はほとんど撮りません。自宅の前提写真が一枚もないというのは、ちょっと寂しいのではないでしょうか。不謹慎な話ですが、突然、自宅がなくなる可能性もあるのです。突然の大地震で自宅が全壊してしまう可能性もあります。突然の火事で自宅が焼けてしまうかもしれません。大人の火事で自宅に燃えるケースもゼロではありません。自宅がなくなった時と、自宅を撮った写真がないことに気づかれます。観光地の写真はたくさんなのに、自宅の写真が全然なくて、きちんと撮っておいてください。今一度自宅の前提写真を撮っておきましょう。 実家であれば実家の免停写真を撮ってください。あなたと出かしているならあなたの免停を撮ればいいでしょう。夜の中の自宅写真を撮ってればいいでしょう。別に飾るものではないのですから、撮れるだけ撮ってればいいのです。実家の写真は歳月を重ねるにつれ、愛のように味わいがなくなります。テーブルに見える写真かもしれませんが、間違いなく大切な一つです。何でもない写真が10年後や20年後、特別なものに見えるはずです。自宅の写真を撮っておく。生活向上の30のヒント、その13、少なくとも出会えたことに幸せを感じていますか。幸せを感じる時間の一つといえば好きなことをしているときですね。あなたにとって好きなことは何ですか。遊びだったり、趣味だったり、娯楽だったり、好きなことをしているときは幸せを感じますね。心がワクワクして楽しく感じるものです。好きなことには中毒性があり、いくらやってもわかりません。むしろやりたいことが叶っていき、叶ってしまいます。好きなことから学ぶことも多いので、自己成長にもつながります。今日もきっと好きなことをして、たっぷり幸せを感じているでしょう。好きなことは僕が深いので、生涯をかけて好きなことを追求する。と、意気込んでいる人もいるかもしれません。ライフワークとして取り組んでいる人も多いでしょう。さて、好きなことをして幸せを感じることも大切ですが、もう少し気づいてほしいことがあります。好きなことに出会えたことも幸せを感じてください。もし好きなことに出会えていなかったらどうなっていたでしょうか。今ほど楽しい時間を送れなかったはずです。学びや経験もすなく、今ほど成長していなかったでしょう。友人関係や恋人関係では出会えたことに幸せを感じるものですが、それは好きなことでも同じです。好きなことに出会えたことにも幸せを感じるのです。世の中、意外と苦しむ人は多いもの。好きなことに出会えていない人もいる中、あなたは幸い好きなことに出会えています。出会えてよかったと喜んでください。おかげで女も楽しい時間を送れています。たくさんのことを学べているし、良い思い出もたくさんできています。好きなことに出会えたことに幸せを感じると、ますます心が豊かになるのです。好きなことだけでなく、好きなことに出会えたことに幸せを感じる。生活向上の30のヒント、その14、失敗を許す自分になると人生は悪くなる。仕事の失敗、お金の失敗、人間関係の失敗、失敗は 100% されることは不可能です。人間ですから失敗することはあります。人生は生まれてから死ぬまで失敗の連続です。だからこそ大切なのは失敗した時の姿勢です。失敗したら自分を許すのです。自分の失敗を許せないと失敗をする神を承知し、ため息も出るし、人生に無益が与えます。自己肯定感が下がって生きる力まで奪われます。失敗を許せる自分になってください。失敗しちゃったら、まあいいか、出ようで。失敗をしても大丈夫、大丈夫と自分に言い聞かせましょう。事実、大半の失敗は大丈夫です。世の中には取り返しのつかない失敗もありますが、それはわずかしかありません。本当に数が限られます。仕事以外の失敗は大抵何とかなるのです。失敗することもあってよし、と思えば気持ちがずっと楽になります。失敗するから悪いことはたくさんあります。転んだ時の痛みは転んでみないと分からないように失敗した時の痛みも失敗しないと分かりません。いちいち小さなことを気にしてよそんでも仕方ありません。失敗して下がった時は失敗から得られたことに注目しましょう。どんな失敗でも失敗から得られたことになるはずです。失敗は成功の母ということもありますね。お金の失敗をしたら大企業料だったり弁当になったと思えばいいのです。多少こじつけもあってよし、とにかくポジティブに受け止めれば万事解決すべてうまくいきます。失敗に感謝ができるようになります。失敗を許せる人になれば人の失敗も許せるようになります。私も失敗することがあるから人のことは言えない。あなたも失敗も許しますよという考え方になります。このことが簡単になるようです。失敗した人に対しても大丈夫、大丈夫と優しい声をかけられるようになります。このことが正確な学びに答えられるようになります。失敗を許せる人になることは人生を悪く生きていく必要なことの習慣です。失敗を許せる人になる。生活向上の30のヒント、時間がないと感じるのは何でしょうか。それは余計な夜道をしているからです。余計な夜道は時間の要因の一つです。気づかないうちにあなたの貴重な時間をじわじわ奪っています。日頃どんな夜道をしていますか。一度自分の行動を振り返ってみましょう。所詮飲食店、スーパー、ドラッグストア、アパレルショップ。もちろん用事があっていくら問題はありませんが、そうでない内容があるのです。なんとなくという気持ちで過ごれるようについ足が向いていませんか。目的もなく暗い夜道にすると時間を忘れてない時間です。少し夜道ちょっと見られて望みが気づくと30分も1時間も過ぎている。少しがいいよねと思うことは大抵少しでは終わりません。時間が経つのは早い。10分20分なんてあっという間です。時は夜道を走ることもあるかもしれません。だから時間がなくなるのです。時間だけでなく体力もなくなるですから、ますます厄介です。何が移動や運動ショッピングでも意外と時間と体力を消耗します。夜道は自然と起こります。こんなに目的地に直行すべきところと気になる場所が多いのに無意識に足が向くのです。このなんとなく長っかいです。立ち寄ればそれなりに楽しく行くしもらいます。以上、良い時間を過ごせるのでなかなか無駄は思いにくいし、悪習慣であるのも気づきにくい。だから改善しようという気も起こらないのです。しかしもう一度よく考えてみてください。目的のない夜道こそ時間の上限であること、時間の上限には意外と自分自身である場合が多いのです。夜道をやれば時間の体力も戻ってくる。時間がないと感じていながら自分の行動を振り返ってみてください。普段どれだけ余計な夜道をしているか冷静にチェックしてみましょう。心がけながら改善に取り組むのが賢明です。改善の第一歩は夜道はしないと意識することです。意識するだけでも変わります。目的に向かうときは一直線のことになりましょう。帰宅するとき、気になるお店に入っても誘惑を振り返り、自宅に直行しましょう。衝動にまず誘惑にまず心を強く保つことです。それだけで時間と体力を大幅に節約できます。その気になれば、今日から取り組める改善です。夜道をやれば時間も体力も戻ってくるのです。余計な夜道をしない。生活向上の30のヒント、その16、いきなり質問から始めていませんか。気持ちよく質問に答えてもらうための迷うことだわ。日常では人に質問したい場面があるのです。不明点、疑問点があって質問したくなることがあるでしょう。博物館でスタッフに質問したいとき、市役所で職員に質問したいとき、電話機で相手に質問したいとき、こんなときあなたがどんなふうに声をかけますか。いきなり質問から始める人がいます。これは何ですか。毎日毎日のやればこやすさと挨拶の音がなく、大勢が質問なのです。いきなり質問から入ると相手はドキッとします。突然話しかけられると同時に質問というのは誰でも驚くし、ストレスを感じるはずです。丁寧に参加した印象を与えます。相手を見越させることにも何かず、心よく答えていることはありません。ここであなたに気持ちのいいセリフを紹介します。質問したい時は次の人から始めることをお勧めします。すみません、ご質問があるのですがよろしいでしょうか。このセリフを口にすればほとんどの人は、はい、何でしょうか。と問います。相手はこれから質問があるのならとある質問の受け準備が整います。丁寧なことから始まり、一呼吸を整えるので相手は心よく答えているようになるのです。丁寧に質問に答えてもらいたいならまずこちらから丁寧に質問しましょう。言葉は絡みです。発した言葉は自分に返ってきます。こちら丁寧に質問すれば相手も丁寧に答えてくれます。質問は少なからず相手に考えることになるため、できるだけ腰を低くして丁寧な人から始めたい。すみません、ご質問があるのですがよろしいでしょうかという人から始めれば誰でも心よく答えてくれるのです。いきなり質問するのではなく、すみません、ご質問があるのですがよろしいでしょうかという人から始める。生活向上の30のヒント、その17、口にする前に一呼吸を習慣がトラブルを防ぐ。コミュニケーションではできるだけ深い言葉を使うことが大切です。伝えたい内容は同じでも言葉遣いが悪ければ正しく伝わらないことがあります。誤解を招いたり相手を不快にさせたりすることも少なくありません。ちょっとしたことが悪いから思わずトラブルに発展することもあります。本人がそんなつもりで言ったわけではないと弁解しても一度口にした言葉を取り入れるのは良いではありません。言葉にはインパクトがあります。たとえ撤回できても相手の記憶には残ります。だから一言が相手の心に深く刺さり傷つけることもあるのです。言葉のインパクトを強めようとしてあえて取り回ることが最初になりますがトラブルの原因となります。だからこそ口にする前に一呼吸を置き、その言葉は深い感が与えないかもっと穏やかな表現がないかと考える習慣が大切です。例えば、何が来ないという表現。意味は通じますが、少し安定的な意味があります。どうかに伝わる表現でもあり、誤解を招く恐れもあるため、特にビジネスの場合は避けた方が賢明です。代わりに次のような言い回しができます。楽観視はできない。軽く考えない方がいい。もう少し慎重になった方がいい。このように言いたいだけで相手は内容をスムーズに受け取ってくれます。不要な差を避けつつ、良好なコミュニケーションにつながります。口にする前に一呼吸を置く。このわずかな表現がトラブルを未然に防ぐのです。口にする前に一呼吸を置いて、その言葉は深い感が与えないか、もっと穏やかな表現ではないかと考えてみる。生活向上の30のヒント、その18、中の可能性で考えるなら、商業の有名企業の定番商品がなる。商品を購入するときは注意、マネコールを入れることが大切です。長くサイズで対象になるでしょう。特に家電製品は頻繁に買い替えるものではありません。高くなることもあり、故障しても修理しながらサイズでペースが一般的です。金額外の商品でも修理に出せば解決できます。故障期間内であれば無償で修理してもらいます。期間を過ぎても有償で修理を受けられることがほとんどです。きちんと直せば長くサイズであるし、愛着もかかります。スマホもパソコンも家電製品もいずれは調子が悪くなる商品です。購入費用は高くても修理をしながら長くサイズは結果として節約になるのです。しかし、ここで終わることになります。修理費用もその製品がすでに販売終了していて、売れ筋が失われていることがあるのです。販売終了後もしばらくは部品の在庫があって修理は可能ですが、それでもずっと続くわけではありません。年月がたつといずれ部品の在庫なしに修理できなくなります。さらに企業自体が倒産してしまっている可能性もゼロではありません。その点、損力のある有名企業であれば一定の余力があります。仮に経営機になっても、企業の都合により商品などや修理体制が引き継がれるケースも多くあります。また、定番商品であれば販売実績も大きくあるため、今後も販売や修理制度が継続されることができます。もちろん、有名企業であれば絶対安心とは言い切れませんが、運営メーカーや販売メーカーのようなリスクが低いと言えるでしょう。 収入の可能性まで考えるなら、本局のある有名企業の定番商品を買うのが無難なのです。収入の可能性まで考えるなら、本局のある有名企業の定番商品を買う。生活向上の30のヒント。その19、放送禁止用語は私たちの日常会話でも役立つ。放送業界では放送禁止用語というものがあります。その名の通り、放送において自主性を行っていることがリストです。リストには差別的なことが、不快感を与えやすいことが、不快なことなどが掲載されています。テレビやラジオは全国の不特定多数の視聴者に向けて放送しています。いろいろな人の価値を想像しながら、不快感を持ちにすることがないよう、丁寧にアナウンスを行わなければなりません。放送禁止用語は一言でも口にしたらアウトです。アナウンサーは日頃放送禁止用語を口にすることがないよう、最新の注意を払いながら仕事をしています。さて、そんな放送禁止用語ですが、実は私たちにとっても有用なリストです。私たちの間のコミュニケーションは放送とは違って少人数が中心です。家族内や友達同士だったり、職場の人間関係だったりします。数多くの不特定多数の人と会話することはなかなか少ないと言えるでしょう。放送と注意をする必要はありませんが、それでも日常では確かにような人とコミュニケーションを取る機会があります。やはり長引いていると新しい出会いがあります。仕事でもプライベートでも初めて違う人がいるでしょう。相手のことを何も知らない状態で会話することもあるはずです。何が口にしたことが差別的発言として受け止められ、相手を不快にすることがあるかもしれません。相手がその当事者である可能性もあります。自分では普通と思うことでも人によっては不快感を覚えることがあります。どういったことが NG ワードなのか知っておけば、あらかじめ注意できるのです。そういう意味でも放送禁止用語は私たちにとっても役立つリストです。放送業界と関係ない価値であっても、業界 NG ワードは使わないとしたことはありません。少しでもトラブルを減らすことにつながるのです。ネットで放送禁止用語違反と検索すればどういったことが NG なのかわかります。一度ミスをチェックしてみるといいでしょう。普段自分が口にしていることが NG ワードだと気づかされ、驚かされるものがあるかもしれません。このことがどこが NG なのと思うものもありますが、禁止されているのはそういうのも理由があります。放送禁止用語違反には合わせて言いたいことも掲載されています。言いたいことは頭に書き込んでおけば、なおよし。言葉が大変になるのです。放送禁止用語をチェックして、日常会話の参考にする。生活向上の30のヒント。その10。たまには値札を見ないで買い物をしてみるのも悪くない。私たちは買い物の際、値段を気にします。お店に行って買い物商品を見てもいいなと思ったら、次は値札を見るでしょう。お店を食品にせよ、衣類にせよ、やはり値段のチェックは欠かせません。最初相談して OK となれば、買い物箱に入れば OK ですね。毎回値札を見ることが当たり前のくせになっている人がほとんどではないでしょうか。もちろんそれも大切なことですが、改めてこの行動パターンの注目です。いつも値段を気にしながら買い物するのも面白くありません。最初相談したりするのも使います。値段がなくて買わないと判断することもあるでしょう。毎回値段のチェックがありだと、自分の純粋な気持ちに差をすることもなりません。たまには値札を見ないで買い物をしてみてください。欲しいものがあれば値段を気にせず、さっと買い物箱に入れてみるのです。もちろん高価な買い物は無理ませんが、定価高い買い物なら値段に取り組めるはずです。機械から買う、読みたいから買う、食べたいから買う、自分の正直な気持ちを最優先にさせてみましょう。値札を見ないで買い物をすることも自分の気持ちに正直にやってみるのです。頼むことならちょっと奮発してもよし。そこにあるのは正直な自分です。正直な気持ちにしたら買い物ができるようになります。値札をないことをよければ判断に回されるために、それらの購買欲求をベースにした買い物ができるようになります。予算の段になっても、お金はまた稼げばいいこと。欲しいものを手に入れると素直に嬉しいし、元気も出ますね。買い物したりということまでではありませんか。たまには値札をないで買い物をするのも悪くないのです。たまには値札をないで買い物をしてみる。生活向上の30のヒント。その11、ファストファッションは意外と食べない。ファストファッションで買い物をするとき、食べそうだと思うことはありませんか。ファストファッションは同じものを大量生産することでコストを実現しています。安くて値段が安い一方、多くの人が購入するので、誰かと食べるのではないかと心配になるのです。デザインもいいし、お値段も手頃だね。でも、誰かと食べそうで嫌だな。買ったら恥ずかしいな。そんな案内が良いって購入を考えることがあるかもしれません。間違って自分と同じ服の商品を買ったら、その他に誘導を変え、その方から出したように。そんなシチュエーションも経験した人も多いのではないでしょうか。ここがポイントです。ファストファッションは食べそうに思えないと食べません。実際に食べることは滅多にありません。みんな考えることは同じです。多くの人が食べそうだと思って購入をされるからです。量産からおしゃれでも誰かと食べることを恐れ、なかなかそういう話をしない。食べそうなファストファッションであっても思いのことがないのが現実です。だから気に入ったものがあれば食べることは気にせず堂々と食べましょう。食べそうでないと食べないという現実に早く気づくことです。そもそも蚊に食べたことで何が悪いのでしょう。よく考えてみると何も悪いことではありません。恥ずかしいことでもないし、かっこ悪いことでもありません。蚊に食べたとしてもそれはそれで面白い。あなたも私と同じセンスなんですね、と思えばいいことです。ご自分に解釈すればいいのです。自分と同じファッションセンスの人と出会ったと考えれば別に悪い気はしないし、むしろ嬉しい感じでしょう。間違って自分と同じ服装の商品を買ったという話もやったものがあるのです。ファストファッションは手ごろに選んでデザインがいいものも多いですね。気に入ったものは堂々と買いましょう。食べたらどうしようと気にすることはないのです。ファストファッションは食べそうでないと食べないという現実に気づく。生活向上の30のヒント。さっさと叶える夢はさっさと叶えてしまいましょう。夢を叶えるには時間がかかる、お金がかかる、タイミングも大事。そんな風に考え、毎日皆さんの叶えることがあるでしょう。もちろん大きな夢であればしっかりした計画をはじめ、時間やお金も必要ですが、そうでないケースもあります。改めて考えてみると、その気になれば今すぐ叶える夢もないと思うのです。例えば、海外旅行です。いつか旅行したいという夢があるならさっさと叶えたらいいのです。いつかと、今2回だけ。ざっくりした計画であればわずかな時間でも叶えます。時間とお金がネックになるかもしれませんが、行動力さえあればなんとかなります。いつか自分の店を持ちたいという夢というのも前倒しで叶えましょう。ネットショップであれば自分の店を持つのは意外と簡単です。ネットショップの開業資金は10万円程度で取られると言われています。ネットショップ作成サービスを利用すれば、ドメインやサーバーなどの初期費用を抑えられ、商品が手軽にスタートできます。リアル店舗でも飲食店の活用すれば初期費用を抑えられます。もたもたしているとチャンスを失う可能性もあります。いつかそのうち、また今度、そう思っているうちに時間が足りません。チャンスがいつまでもあるとは分かりません。いざその時になると予想外のトラブルで見事に破れなくなっている可能性もあります。タイミングを待っていると、かえって状況が悪化していて、今より叶えにくくなっていることもあります。そもそもその時に経験上昇性がありません。人生は何が起こるか分かりません。将来の楽しみにとっておこうなど、悠長なことを言っていると、どんなことになりません。いつかはいつまでもやってこないんです。夢を叶えたら次にやることがなくなってしまうのではないかと思う人もいるでしょう。そんな心配は無用です。夢を叶えたらこの時の夢が見えてきます。山を越えたら次の山が見えてくる。これ前には見えなかった景色が視界の先に広がっています。次はこれをやってみたいという新しい夢が見つかるのです。夢だからといって将来の楽しみにとっておく必要はありません。全部はいつでの精神でなるべく早く確信を残しましょう。ベストタイミングはいつだって今です。夢は前倒しで叶えていくのが正解です。夢はできるだけ前倒しで叶える。生活向上の30のヒント。その13。代が変わったらとにかく楽しみと考えるのが良い。30代になったら30代に楽しみと考えましょう。40代になったら40代に楽しみと考えましょう。50代になったら50代に楽しみと考えましょう。代が変わったらとにかく楽しみと考えるのが良いです。29歳と30歳は1歳しか違いませんが、感じるものは随分変わります。人生のステージが変わります。39歳と40歳も49歳と50歳も1歳しか違いませんが、そこには大きな節目があります。たった1歳の差は大きな違いに感じられますね。30代ですと言っていたのが、これからは40代ですというようになる。たった1歳で新しいステージを迎えたのです。誕生日を迎えるたびに、もうこんな年齢が年を取って嫌だと感じる人もいるかもしれません。将来なくなったり、こういうことの恐れを感じたりする人もいるでしょう。しかし、そういうことは気にしないのです。代が変わったら、さあ、これから楽しみだ。と前向きに考えましょう。こういうことこそ視点を変えてみるのです。新しい始めの10年間には楽しいことは大変なこともあるでしょう。新しい出会いや仕事の変化、大きな環境の変化が待っているかもしれません。もちろん辛いことや大変なこともあるでしょう。まだ何が起こるか分かりません。全く思いもよらない出来事が待っている可能性もあります。だからこそそれは全て引っ込んで楽しみと思えたら人生はずっと華やかになります。楽しみにするとこれからの10年に大きな可能性が感じられます。未来も自分も鍛えてくるようにワクワクしてきます。ワクワクするとやる気も元気も湧いてきて生きる力が満ちてくるのです。しばらく増えると思うかもしれません。そしたら楽しみにしてください。しばらく増えることは悪いことではありません。長生きしていれば誰でもしばらく増えます。長生きして100兆と思えばそれもまた素敵なことです。年齢を重ねるという表現を使いましょう。年齢を重ねることは年齢学という考え方ができます。年齢を重ねるために知識や経験が増え、確実に成長しているのです。それだけ新たな可能性も広がります。楽しみにしている人には楽しいことが訪れます。年齢を重ねることは実に素敵なことなんです。30代になったら30代が楽しみと考える。40代になったら40代が楽しみと考える。50代になったら50代が楽しみと考える。生活向上の30のヒント。その24。大変な時より楽しみの方が実はリスクが大きい。階段で直しやすいのは慣れると余裕の時です。階段の変な時は慣れると余裕の時の方が4倍多いというデータもあります。階段の慣れる時は段差でつまずいたり足を滑らせたりしても意外と大事には至りません。こんなとしても軽く気が打つ程度で済む場合が多い。慣れる時は前のようにの姿勢です。一方、階段の降りる時は違います。降りる時は慣れる時と違って体が不安定です。うっかり段差で足を滑らせるとそのまま滑らないように転がりやすい。音が鳴れば一気に階段まで転がります。 あなたの駅やデパートの階段でゴロゴロ動揺している人を見たことがあるのではないでしょうか。うちの子が悪いと大きな手が回りやすく非常に危険なのです。階段は上がると余裕を見る時の方が大事です。あまり力を入れることなくスイスイ降りられます。しかし、だからといって安心はできません。階段の転倒事故は上に下に向かっている時に起こることが多いのです。これは仕事でも同じです。だからこそ注意しましょう。気を抜いている時はうっかり直りやすいタイミングです。山を越えて大丈夫と油断するとうっかりミスが起こり、このまま事態を招きます。そういう時のミスに限って大きなトラブルに発展しやすいもの。山を越えたとしても油断せず心を引き締めましょう。最後まで気を抜きません。大変な時を見なくなった時の方がリスクが大きいのです。だからこそ注意する。生活向上の30のヒント、その25、何もしなかった1日という言い方はしない。飲んでいる1日という言い方をすればよい。何もしなかった1日があります。せっかくの休日にもかかわらず、これといった出かけることもなく、一日中ずっと家の中でだらだら過ごしました。ほとんど家事もしませんでした。趣味を仕込むこともありませんでした。こんな一日は進歩のない一日に感じられます。今日は何もしなかったな。特に活動せず生産性のない一日を過ごしてしまったことに後悔する。そんなシチュエーションになったこともあるのではないでしょうか。しかし、ちょっと待ってください。何もしなかった一日という言い方は少しネガティブな一日があるのではないでしょうか。別に悪いことは何もしていません。ネガティブな言い方をするとせっかくの休日に罪悪感の上、暗い気持ちになってしまいます。活動的な生き方、生産的な生き方だけが正解というわけではないのです。こんなふうに使えるおすすめの条件があります。何もしなかった一日ではなく、飲んでできた一日という言い方をしてみましょう。何もしなかったということは、見方を変えれば飲んでできたというはずです。心からもたっぷり休められました。一日をゆっくり気ままに過ごせたと言えるでしょう。何もしなかったと言いますが、休憩はきちんとできているです。今日はたっぷり飲んでできたね。そう思えば明るい気持ちになるのです。何もしなかった一日は飲んでできた一日と言い換える。生活向上の30のヒント、その16、アイデアは一瞬の中に、浮かんだ瞬間に書き込める。アイデアが浮かんだらすぐ書き込めてください。アイデアは本当に一瞬で消えるからです。何の前触れもなく突然頭に浮かんだと思えば次の瞬間には消えています。まさに一瞬、良いアイデアが浮かんだぞ。一息ついてから深呼吸するだと思うことなくなりません。トイレに行くと消えます。食事をすると消えます。歯磨きをしたら消えます。着替えをしたら消えます。どれもアイデアもあるです。何かしらアイデアを書き込めようとすると思い出せなくなっているのです。そういうことが実際はもっと一瞬です。スマホをちらっと見ただけで消えます。飲み物を食事しながら消えます。咳や臭みを一度したらで消えます。アイデアを取ることになりません。アイデアを閉じるのは数秒です。一秒未満の時もあります。油断するとつい数秒前のことが思い出せません。あれ、何か良いことを思いついたはずだったけど、何だっけ？となるのが同じです。アイデアはその中に一瞬の中になるのです。アイデアは浮かんだ瞬間すぐ書き込めてください。一瞬の油断も許されません。トイレも行かず、飲み物を飲まず、まず書き込めることを最優先です。トイレに行きたいなら目を視界にしましょう。飲み物を飲みたいなら目を視界にするのがよい。スマホを見る前にさっと書き込めましょう。咳や臭みをビリまで我慢してください。咳や臭みをしたいなら目を視界にしましょう。言葉の完全にはシンプルな状態で OK。走りなきゃいいのです。とりあえず自分が読んで分かりさえすればいいのです。あるいはアイデアは価値が決められています。特別な価値が決められていることひとつのアイデアが生活や人生を変えることもあるのです。アイデアは浮かんだ瞬間に書き込める。生活向上の30のヒント、その17、自宅で見る映画は鑑賞、映画館で見る映画は体験。自宅で見る映画と映画館で見る映画は同じ作品でも全く別のものです。自宅で見る映画は鑑賞です。映画館で見る映画は体験です。似ているようにて決定的に異なるのです。わざわざ映画館に足を運び、巨大なスクリーンと迫力のある音響で映画に没頭します。周りにはお客さんがいて、どの人もこの映画を見たいという気持ちが共通しています。真っ暗な室内に何千人もあったら一つしかいないスクリーン。映画館で見る映画は緊張感があります。真剣勝負のような緊張感と高揚感もあって独特です。それは鑑賞を超えた特別な体験なのです。今や映画は映画のサブスクリプションで楽しめる時代です。自宅に何かにして膨大な作品の中から自由に視聴できるのはとても魅力的です。レンタルとは違って借りるでも返す手もありません。手ごたえなのですが、もはやデメリットがないと言っても過言ではありません。しかし、それでもまだまだ映画の役割は大きいものがあります。自宅で見られるじゃないか、サブスクの方が安いじゃないかと思う人も多いでしょう。確かに新作映画は公開して数ヶ月からネットで配信されるようになります。気になる映画があっても少し我慢すればいいことです。それを分かった上でわざわざ映画に足を運ぶのがいいのです。映画館で見る映画は格別です。素晴らしい特別な体験だからです。私は以前、名作、タイタニックを映画館で見たことがあります。1990年の作品なので、上映時は特に終わっていました。ある時、午前10時の映画祭で期間限定2倍上映されるということで、東京で足を運んだのです。何度も見ているので、内容は知っている人たちも知っています。それでも、やはり映画館で見る映画は自宅で見ることはなくなりました。深い没入感があり、見たことがあるのも変わらず、初めて見るような感覚に繋いだのです。クライマックスの近くについて、周りから水が聞こえてきました。それもまた、観客と共に過ごす映画館ならではないように、その時の体験は今でも鮮明に覚えています。あなたはきっと、これまで多くの映画を見てきたでしょう。ならば、この映画見たことだったらという作品もあるかもしれません。時間がたつにつれて記憶が薄れていき、過去に見たかどうかという思い出せなくなることがあります。しかし、映画館で見る映画は違います。自宅で見る映画は見たかどうか忘れることはあっても、映画館で見る映画は忘れることはありません。映画館で見る映画は何年何十年経っても覚えているものです。それは大変だからです。わざわざ時間の過ぎ映画館まで足を運びチケットを買います。そして、巨大なスクリーンの前に一番静かな雰囲気の中、映画の世界に没入するのです。そういう経験は忘れようにも忘れないのです。僕の使った大変だからです。映画の世界に没入するのは、別世界に対応しているのと同じことです。映画館の鑑賞料金の高いと感じる人もいるかもしれません。そんな時は視点を変えてください。貴重な体験のある一生忘れない思い出をすると思えばむしろ安いと感じるのではないでしょうか。月に1回映画館に行けば1年で10倍の特別な体験になります。一生記憶に残る体験と月に1回ライドすればむしろ贅沢でお得な旅というのではないでしょうか。年齢を重ねるにつれて新鮮な体験になると言います。いえ、それは誤解です。同時に映画館の利用すれば素晴らしい体験になると忘れられない思い出をたくさん作れるのです。映画館で見る映画を体験する。生活向上の30のヒント、その18、自分に役の機会は普段の生活にたくさんある。自分に役をすると聞いてどんなことを思い浮かべますか。自分によって体を鍛える。本を読んで知識を深める。SSM で体を整える。美容院で仕事を得る。スクールによってスキルアップを上げる。医療が相当で手術の技を手に入れる。もちろんこれも一般人にはですが、それだけになりません。もっと身近なところもたくさんの機会があります。多くの人は自分になりイコール特別なことと思いがちです。もちろん自分やエステサロンのように専門的な場所しか得られないこともあります。しかし私たちの周りにはもっと得られる自分になりのチャンスが出ています。例えば次のようなことがあります。いつもはエレベーターを使うことをあえて階段で移動する。これも一般人になりです。足腰が鍛えて心肺機能も高まり、体重症も促進されます。日常的に階段の際はダイエット効果も期待できるでしょう。ニュースを読み世の中の動きをチェックする。これもまた自分になりです。自治や政治経済の理解が高まります。新しい自治ワードに触れることで語彙力がつきます。この問題がどう解決すればいいんだろう、自分だったらどうするだろうなど考えることで勝利を目指してもらいます。職場で新しい業務に挑戦してみる。これも自分になりの一つです。新しい知識やスキルが身につきます。経験やキャリアの幅も広がります。改めて見直してみると、自分になりの私たちの事情には12月の機会がたくさん潜んでいます。大切なのは気づくことと取り組むこと。特別な準備は必要ありません。今日からでもすぐ始められることがあるはずです。まず普段の生活を通して少しずつ自分を磨いていきましょう。まず普段の生活を通して少しずつ自分を磨いていく。生活向上の30のヒント、その19、どういう話を持ち出して相手の話に水を差さない。初めてビジネスクラスに乗ったよと嬉しそうに話してしまいました。今まで飛行機はエコノミークラスしか乗ったことがなかったようで、ついに人生のビジネスクラスを体験したようです。座席が広くて快適だった、乗り心地も最高だった、サービスも良かったと、ニコニコしながら話しています。ところが、その人たちにある人と話したことで、まだ空気が変わりました。でも、まだファーストクラスには乗ったことがないんでしょう。と、突っ込みを入れるのです。この仕事でせっかくの雰囲気が乗る人は初めてビジネスクラスに乗ったのですが、ファーストクラスに乗ったことはありません。その人は今初めてビジネスクラスに乗ったことを話したいのです。ちょっと自慢したいのです。今は初めてビジネスクラスに乗ったという話で盛り上がっています。ビジネスクラスに初めて乗った話なので、それで注意すればいいことです。でも、まだファーストクラスには乗ったことないんでしょう。と、突っ込まれると、まだ乗ったことがないと思います。あなたの体験は大したことない。まだ上がりますよと言われているような簡単に何の空気が悪くなります。嬉しそうに話す人に余計な水を差ないことです。これは気づかないうちにやっていることがあります。嬉しいことや自慢したいことがあって、誰かに話を聞いてもらいたいときがあります。一体験や緊張的な体験をしたときは、誰かに話を聞いてもらいたいし、ちょっと自慢もしたいもの。そういうことは誰にでもあります。聞いてよと言いたくなるのです。そんなとき、自分が体験したことのように話を持ち出されると、比較されることになり、会話のテンションが下がるのです。二級の合格者よという話のとき、でもまだ一級は持ってないんでしょうというのも同じです。 2つ星座に行ったよという話の時でも、まだ3つ星座には行ったことないんでしょうというのも同じです。抑制のホテルに泊まったよという話の時でも、まだ3つ星のホテルに泊まったことないんでしょうというのも同じです。どういう話を持ち出せると今話していることが低くなります。どういう話を出すと今話が相対的に低くなります。山田ツッコミはしないのが天命なのです。羨ましいようなリアクションの普通にすればいいのです。すぐね、よかったね、羨ましいなといったリアクションで OK。どういう話をしてもそのラインは増えません。相手からした笑いに集中して一緒に喜んであるのが一番なのです。どういう話を持ち出して相手の話に水を差さない。生活向上の30のヒント、その30、口が大人の秘密を漏らさないこと。あなたは口が大人ですか、それとも口が大人でしょうか。私はそれほど口が大人につい秘密を漏らしてしまうという自覚を持つ人もいるでしょう。ここだけの秘密だよ。誰にも言わないで通り慣れされたこともつい口が滑ってしまう。お酒が入った時や、まだ飲めなかった時は、公害を禁じられた話でも思わず漏らしてしまうことがあるのです。公害と目を押さえることも厄介なのです。守ろうとすればすることになれず、注意を払い続けなければいけません。きちんと守ろうとするのは簡単なことではありません。これは24時間365日、2回の仕事をしているようなもの。少し持ち上げず精神的にされてしまいます。人間は忘れる気もなので、秘密を守ること自体を忘れてしまい、うっかり話してしまうこともあるでしょう。100%秘密を必ず守るのは簡単なようで、意外と難しいもの。できるだけ口を隠しようと思っていても、なかなかうまくいかない人も多いのではないでしょうか。口が大人はどうすれば口を隠せるのでしょうか。シンプルで効果的なことがあります。そもそも秘密を聞かないようにするのです。知らなければ誰かに漏らしようがありません。うっかり口を忘れることもありません。どれだけ口が大人でも知らないことを話してしまうことはないのです。例えば相手が秘密を話そうとしたら、それ以上言わないで、と話を遮りましょう。話の流れや雰囲気から声から秘密を話そうだと感じたら、その時点でストップをかけることが大切です。相手に話さないでほしい、遠慮して秘密が見ながら言うことができましょう。何々さんって口が高いですかと聞かれた時は秘密を守る自信がないと正直に答えるのがいいでしょう。素直に NG を出すことがトラブルを防ぐ最善策です。偶然で秘密話が始まりそうな雰囲気を感じたら適当な理由をつけてその場から離れましょう。用事を思い出した時でも構いません。たとえ興味があったとしても気になる気持ちを振り返りその場から離れるのが天命です。大切なのはできるだけ秘密をしないように心がけることです。秘密をしなければ人に話すことなければ口が滑ることもないのです。知らないことでということもあります。世の中にはしないほうがいいこともあるのです。漏らさない努力から知らないようにする努力へと切り替えましょう。秘密をしないことで感情が感じられることが精神的に安定します。口が高い人はそもそも秘密をしないように努力する。生活向上の30のヒント。まとめ。その1。信号待ちは息吹として活用する。その2。衣類に穴が開いたら上手に補修してまだまだ再生する。その3。嫌がした時は感情のコントロールを鍛えるしたいと思ってぶっこらまず。その4。買い物の際は購入の出費だけでなく購入の出費維持費メンテナンス費についても考慮に入れておく。その5。積極的な挨拶を行う。その6。買った食器はそのまま捨てるのではなく加熱用の食器として売ってしまう。その7。は何だかわからないけどそういという体験をしに行く。その8。元気がないとこそ勉強をする。その9。字の小さな本は拡大鏡を使って読書する。スマホで撮影して拡大表示して読む。その10。選択肢が少ないことに感謝する。その11。分厚くて思い込みに悩んでいるならペーパーナイフで半分に分解する。その12。時短の写真を撮っておく。その13。好きなことだけでなく好きなことに出会えたことに幸せを感じる。その14。失敗を許せる自分になる。その15。余計な読み道をしない。その16。いきなり質問するのではなく、すみません。ご質問があるのですが、よろしいでしょうか、ということから始める。その17。口にする前に食器を置いて、そのことが深いかもわからないか、もっと穏やかな表現ではないかと考えてみる。その18。収入の可能性まで考えるなら、商業のある有名企業の定番商品もある。その19。放送禁止用語をチェックして、日常会話を参考にする。その10。たまには手札を投げて買い物をしてみる。その21。ファストファッションは神そうでないとわからないという現実に気づく。その22。夢はできるだけ前倒しで叶える。その23。30代になったら30代が楽しみと考える。40代になったら40代が楽しみと考える。50代になったら50代が楽しみと考える。その14。楽なことこそ、チューズ。その15。何もしなかった1日は、のんびりした1日と考える。その16。アイデアは浮かんだ瞬間に書き留める。その17。映画館で見る映画を体験まず、彼の生活を通して少しずつ自分を磨いていく。その19。上の話を持ち出して相手の話に水を差さない。その30。口が大人はそもそも秘密を知らないように努力する。